さら聞けない仏教の話、今仏、司会はリッキーとお坊さん2人、
福井と
唐島です。
この3人でお送りいたします。はい、では本日も今仏始めていきたいと思います。今回はですね、今のお坊さんに必要なスキルは何でしょうかというテーマでお話ししていけたらなというふうに思っています。お坊さんなかなか経営が苦しいですとか、そういった話を聞くとですね、やはり今のままだとなかなか将来経営に苦労していってしまうんだろうなってことは容易に想像できるわけなんですけれども、坊さんもですね、新しい時代に向けてですね、何か新しいスキルであったりですとか、そういったものが必要になってくるのかなと思うんですけれども、それはあくまで俗世にいる私の考えの話でですね、実際にお坊さんに聞いてみてですね、昔はこうだったけれど今これが必要だよねっていう話をしていけたらなというふうに思います。ではまず唐島さんの方からお願いしたいんですけれども、昔はこうだったけど今はこれ必要だよねっていう何かスキルでも、感覚の部分でも結構ですので、何かお話しいただけるとありがたいです。お願いします。
はい、昔の話はちょっと私もね、昔のお坊さんがどんなことをやってたとかっていうのは詳しくはわからないんですけど、いろんなお坊さんがもともといたと思うんですよね、日本国中は、なので多分そのいるお寺によっても求められるものって変わってくると思うんですよ。例えば檀家さんが多いお寺だったらもう法事だったり、あとは説法だったりとかで、観光客が多いところはやっぱり接客だったりっていう、結構いろいろお寺によってもその場所場所によっても多分求められるものっていうのは違ってくるし、なので一概にこれとは言えないと思うんですけど、広く見て私は今の時代必要なものといえば、ものを知るというか、好奇心ですかね。で、今っていろんな人がいるというか、もともといろんな人がいたと思うんですよ、昔から。ただそのいろんな人がいるっていうのが可視化できる状態になってるんで、なんか最近だとダイバーシティとか、多様化とかって言いますけど、もともと多様化だったと思うんですよ。で、そういった中で、いろんな人と接する機会ってのも、お坊さんによって違うと思うんですけど、私はもともと東京いたので、普通に、いろんな方と接してきたんですけど、いろんなジャンルの人と。で、やっぱり知らないことってめちゃくちゃ多くて、だからそういった、その自分が知らないこと、興味ないことに対して、難しいからいいやじゃなくて、あえてそこをちょっと勉強してみようっていう、なんか好奇心ってのも必要だなと思うし、で、今は、ほとんどの人がやっぱりインターネットで情報を取る時代なので、ウェブとかそういったものもやっぱり、ある程度できた方がいいなとは私は思います。やっぱり我々どっか行ったりとか、なんか物買うときって、やっぱり誰でも大体検索すると思うんですよ。ってことは、お寺さん自身もそうですけど、人の情報の入り口っていうのがもう、このインターネットとかになってると思うんで、やっぱそこら辺とかも理解して、時代に合わせて、ちょっとインターネット機械難しいから、ちょっと俺はできねえとかじゃなくて、なんかそこをあえてやってみるというか、なんでまとめると好奇心みたいな感じですかね。自分の知らないこととか苦手なこととかでも、一旦知ろうとする。ことは大事かなと思います。これからさらに、
はい、ありがとうございます。唐島さんはですね、とても勉強熱心なので、そちらの方もですね、頑張っていらっしゃるということなんですけれども、東京とかさすがにやはりね、いろいろな仕事もしていたみたいな話を聞いているので、なんかこの仕事なんか役立ったなみたいなお仕事あったらちょっといただきたいんですけど、面白かったらでもいいですけどね。
面白かったね。いっぱいやったかな。パチンコ、飲食、あとは、バーですかね。で、それはレストランとバーは一緒、併用されてるんですけど、そこは。役に立った。全部面白かったですけどね。バーなんかは本当いろんなお客さん来るので、特にお酒飲む場所だから、なんか普段人に言わないような、言いにくいことっていうのは、やっぱり、なんか話しやすい雰囲気もあるし、バーって。なので、そうですね。そこをどれだけ深く聞くかとか、 なんか表情を見たりとか、あ、今話しかけない方がいいなとか、まあ、これ以上そこ掘り下げていいのかなとか、うん、っていうのは、まあ、非常にとても考えながら話してましたけど、まあでもお坊さん以外の仕事もいろいろやってきたので、
うん、
まあ、働くって大変だし、
うん、
あの楽な仕事はないし、うん、でみんな頑張ってるってことはあの非常に身に染みて思いました。
確かにあのバーにですねお坊さんがいる、でそこでお酒を飲むっていうのは結構いいなと思うんですけど、ちょっとお寺にお酒飲み行ってくるわっていう風には多分ならないと思うので、やはりその坊主バーみたいなところとかっていうのはすごい貴重な場で、なんか過去にもねあの話題になったりするのをニュースとかで見たことありますけれども、意外とそのお酒っていう部分なんか難しいのかなと思う部分はありますけれども、だから話せることがあるってお話を聞くとですね、なんかやはりすごい独特な雰囲気があったりとかして面白いのかなというふうにも感じました。ありがとうございます。では福井さん、いかがですかね、これからの時代にこれが必要だなみたいなものがもしあれば伺いたいですけれども、大感覚な感じでもいいですけど、どうですか。
なんですかね、僕は聞きたいですけどねなんですかね、いやなんかまあ本当に唐島さんに言う通り、お寺によって違うんじゃないかなっていうふうに思いますけども、うん、まあでもなんだろう、こうお寺というやっぱり場所のやっぱりその意味っていうか、そういったものが、まあ、お寺さんもそうだし、まあ、檀家さんもそうだし、この日本人たちもそうだしが問われてるのかなって気はしますけれどもね、うん、例えばまあ今なんですか、今の例えば段階の世代より上の人たちがこう抜けてくると、お寺を支える人がもう多分ほとんどいなくなってくる時代に突入すると思うんですよね。でまあ高野山の真言宗も3分の1はなくなるだろうっていうふうにこう言われていますし、やっぱりそういったふうに考えた時に、お寺ってなんで必要なんだろうかとか、やっぱ弔いとかもそうだし、その生きるっていうところでお寺っていう部分とかもなんかなんかな、じゃあお寺誰も維持費もないし支えなくてもいいよねって、お寺全部観光寺だけあればいいんじゃないみたいな形でなって、それで日本的にどうなんだろうっていうふうな風になった時に、別に使わないしいいよねみたいな形になってしまっていいのかとか、うん、なんかどうなんだろうなって、そんなに求められてないんだったら、なんだろう、こうなくす方向になっていくっていう部分はまあしょうがないのかなって思ったりもするんで、なんかスキルで、うん、自分たちがスキル、もちろんそういうスキルを伸ばしていってなんかの価値を与えるっていうところになるのももちろんあの必要なことなんでしょうけれども、そもそもなんかちゃんとそういったみんなの何かになっているのかっていうところにもう一回立ち返らないとなんかダメな時代に今なってくるのかなって気はしたりはしますね。ただあのお寺とかでなんかやっぱりイベントみたいな形になものだったりだとか、お彼岸とかもお参りとかもそうですけれども、やっぱり祈りっていう部分だったりだとか、そういったものはやっぱりいい、お寺ってなんか空間がやっぱりいいよねって、場所ってすごくなんか落ち着くよねとか、なんかそういう声は聞いたりとか、なんかそういった前ハスワークっていう、まあちょっとそういったハスの花びらを韓国の方で結構やるみたいなんですけども、
うん、
あのハスの花びらをただこう一枚一枚こうあの紡いでいく、であのそういう紙の花のやつがあるんですけども、それを紡いでいくっていう、まあそれで文化センターとかでやるより、やっぱお寺でやったら気持ちよかったとか、お寺でやったらすごくなんか、うん、あの集中できたとかっていう声とか聞いたりすると、やっぱり何かその必要にその人の心に何か働きかけるっていう部分だったりだとか、なんか良かったっていう風な、そういう言葉では可視化できないような場所になっていくっていう部分を、なんかもうちょっとうまく PR できたらいいんじゃないかなっていう部分だったりだとか、もっと身近に感じられる、やっぱりお寺敷居が高いっていうかですね、お寺入りづらいっていうふうには思うんで、まあ、そこの壁をどうやって越えていくのかなっていう部分が、まあ、私たちの、その住職というか、その求められているところなのかなっていうふうに思ったりもしますし、あとは、まあ、なんていうの、そういう快楽的なもので追求していくんだったら、多分お寺以外にもたくさん あるんで、やっぱそういった何かお寺はなんかその快楽的なもので人を集めてもいいんですけれども、やっぱりそのプラスアルファ何かそういうなんか良かったねっていう、なんかちょっとさっきの仏像の、あ、この前の仏像の話じゃないんですけれども、なんかちょっと向こう側に行くような感覚じゃないですけれども、なんかそういった何か目に見えないものとこうつながっていくような、何かそういった場所づくりみたいなものをこう与えられていったりとか提供できたりっていったりだとか、何かそこにたどり着けるスキルみたいなのを私も欲しいなって気はしますね。なんかどうしていいか分かんないってところありますけれども、
はい、まあ、そんな感じですかね。はい、
まあ、今お話を聞くと、やはりそのお寺でその五感で感じるというか、その方に感じてもらうっていう部分がすごい大切かなと思うので、まあ、なかなか今のこの場でですね、じゃあ相談してこれどうかなみたいな難しいのかもしれないですけれども、今の話だけ私聞くとですね、あえてお寺には来るけど何もしないっていうワークショップというかですね、とにかくいてくださいみたいなこととかはなんかいいのかなと思って、
うん、面白いですよね。
結局その何か目的を持っていくと、結局それが自分の勝手な、なんていうんですかね、例えば私だったら仏像が好きなので、なんか仏像なんかかっこいいのいるのかなとか、なんか昔からあってなんかすごい威厳のあるのいるのかなとか、なんかその写真とかでいろいろたくさん見ていくと、やはりそれ以上の時もあるし、失礼ですけど、みたいなのもあったりとかするので、やはりその先ほどの話も答えがあったような感じがして、いや求めていくとなかなか難しいのかなという部分があったりとかはするので、やはり安らぎであったりとか、それこそ祈りみたいなお話があったので、まあ、そこの部分で何かねやっていけたらなんか面白いのかなっていうのは、素人目線なのかもしれないですけど感じますね。
そうです。
じゃあそこにね、何もしないけどお金くださいっていうのも、みたいなものだったりとかもするので、何もしてくれてないのにお金取るのみたいな人もいるでしょうし、なんかその絶妙なそのお金がちょっと絡んできた瞬間にちょっとむって感じてしまう方も、なんかその人によってはいるのかなと思うのが、なんかすごいそのお坊さんというかお寺の難しいところなのかなと勝手に今思いましたね。
そうですね。だからあとは、まあ、昔はねそういう、まあ、娯楽っていう部分もあったと思うんですよね。やっぱり行くとこがなかったっていう部分だし、うん、なんかお寺に行ってなんかそうやって井戸端会議じゃないけど喋るっていうのも一つの昔の人のやっぱ楽しみっていうのも、あったんだろうし、今はねそういうのが結構あちこちに、娯楽はたくさんできてる。で、まあ、それプラスやっぱり祈りっていう部分が、祈りだけっていう形になるとなかなかこうバランス的なものがね、昔はちょっと調和してたのかなっていうふうに思ったりもするんですけれども、今は結構、そう娯楽はもう結構あちこちにあるんで、まあそういう部分のコミュニティっていう部分も、まあ村だったら一つのね、お寺みたいな形で集合してみたいな、村社会的なものもちょっとまた消えてきてはいるので、本当にこう新たな、本当どんな風に国が支えてくれる時代でもないし、まあ、出家と在家っていう部分で全く違う世界、昔は本当に出家と在家なんでお寺って全く違う世界っていう感覚なんで、やっぱそういった部分とまた今のお寺って違ってきてるので、まあ、なんだろう、この本当にこうお寺の必要性というか、だからそこの祈りっていう部分ももちろん大事なんでしょうけれども、まあ、そこに行けばその祈りのあれを得られるよねっていう、なんか目的意識だと今のリッキーさんみたいななんかちょっとまた違ってくるような形にもなってきがちなので、そこのバランス感覚はすごく難しそうだなっていうふうには今の話を聞いても思いますしね。なんか難しいですね。
まあ、最近ですとね、それこそその VR みたいな話とかがありますけど、なんかそういったものとかもですね、よくその極楽浄土ってどんな感じなんですかとか、その 死の世界はどうなんですかみたいな話も多分過去にもここの場でもですね取り上げさせていただいたんですけれども、まあなかなかその世界をその体験できますって言うとまだなんか違うのかなと思いつつも、別世界を感じれるってことは結構大事なことだと思っていて、それはなぜかというと、やはりその昔の人っていうのは前に多分その福井さんとちょっとお寺とか巡らさせていただいた時に、やっぱちょっと辺鄙な森の奥のところにですね、極彩色の感じで、やはりその場に似つかまないけれども、やっぱり入ってみるとその当時の人にとってはやはり別世界というか、まあ、その浄土であったりですとか、まあ、私はあんま知識がないので浄土しかわからないんですけれども、そういったその亡くなった先がこんな感じなのかなっていうのを想像させる、要は勝手に考えさせる部分ができたとは思うので、やはりそれが想像できないっていうか、その他にも娯楽があるってなってくると、そのどこでも体験できるっていうよりかは、なんかそのお寺のところにですね、VR のゴーグルが1個だけポツンってなんか置いてあってですね、なんかそれをつけた瞬間にですね、なんかもう周りが違う世界になるみたいなのとかも、私はちょっとそういうのかかったりすることがあるので面白いかなとかも思うんですけれども、なんかそれでまたふざけすぎてもですね、まだいけないみたいな、まあ、ジレンマがあるんですけれども、なんか皆さんとかもまあ、浄土とかその、まあ、あんま語彙がないですけど、まあ、天国みたいなのを説明するとかなったら、皆さんはどのように説明とかされますかね、その、うん、死の世界の先どうなってますかみたいなことがあると思うんですけど、
でも本当にあの時代にあの建物を建てるっていうのは本当にすごいですよね。例えば、うん、でまた辺鄙なとこにあるじゃないですけれども、うん、やっぱその体を使って、あの高い山に登っていったりだとか、まあ、ちょっとそういう、自分たちの暮らしているところとちょっと離れたところにこうあって、でやっぱりその体を使って歩いて そこまで、ただ昔だったら1日とか2日とかをかけたりだとかしてこう行くわけじゃないですか。で普通普段の暮らし、まあもちろん城とかはめちゃくちゃ立派だとは思うんですけれども、自分たちが住んでる掘ったて小屋みたいなところからこう昔は井戸水がこう汲んで、でそれ電気もない時代の中でそうこう山を入っていって、うっそうとしたところをこう歩いていって、でもうわーってもう着いたと思ったら山門のでかいのがバーンってあって、なんだここはみたいになって、で入っていくともうきらびやかなもう国際式の赤い門とかがバーってあったりとかして、でこう仏像とか超でかいのがあったりして、こうなんかあなたを救ってあげますみたいな形のところになると、これはもうその当時の人たちはもうびっくりするじゃないですけれども、やっぱりすごい非日常に行くような形になると思うんで、まあ、そういった部分ではすごく面白さっていうのはありますよね。なんかそれが今は確かにちょっと真面目すぎるっていう部分もあるのかなって気はしたりもするんで、まあ本当に今言ったふざけるっていう部分とか、ふざけるっていうか、まあ、その体験させるっていう部分っていうのものの、テクノロジー、まあ多分 VR とかだとまだちょっと弱いかもしれないですけれども、もうちょっとそういった、うん、なんかやっぱりその手間をかけるっていうのが、うん、一つないとダメだと思うんですよね。いきなりそこのゴーグルして体験しましただとありがたみがなくなっちゃうんで、やっぱりその手間をかけて何でもこうやっぱりその苦と楽がセットになってるんで、
うん、
やっぱり苦がないと楽がないんで、やっぱそういうところはもうちょっとなんか考えないとあれだと思うんですけれども、その辺のバランスが取れれば、うん、いいんじゃないかな。例えば今 VR で神社の目の前に来てこう手合わせてパンパンって叩きましたっていうよりも、やっぱりこの参道を歩いていってなんていうんですか、その木々の空気のざわめきだったり、ちょっとなんかこの空気違うなっていうのを感じながら、なんでこんな参道長いんだみたいな形でこう歩いていって手を合わせるっていうのはやっぱり全然違うと思うし、そういったところの、うん、なんかこうゴールだけ求めてもなかなかその体験性っていうのが薄れてしまうんで、その辺を VR はどうやってクリアしたらいいのかなって気はしたりは僕はしますけれども。
いいですね、面白いですね。ちょうど今そういう話が来たので、唐島さんの方にも振りたいと思うんですけれども、唐島さん、これからお寺、作る予定という話もちらっとは聞いているんですけれども、すごいなかなか現実的な話で言うと難しいかと、お金関係なく、お金たくさんあります、もうお金のことは無視してですね、今の話を聞いたら、どんなお寺作ったら人来る、どんな例えば参道の話とかがあったら、全然なんか2日とか3日歩いてもつかないみたいな話とか僕結構思いついたりとか、それすごい山奥作るとか、なんかいろいろなんかできないとはいえ、想像するのは結構必要なことだと思うので、お金に限りがなげたとしたらどうですかね、どうしたら来るみたいな、なんかありますか。
そうっすね、どうなんだろう。楽しいところに人はやっぱり行きたくなると思うんで、楽しいって別に何だろう、いわゆる一般的な意味で言う、その真面目とは対極になる遊びじゃなくて、要は自分を知るという意味での、もっと深く自分を知るという意味でのやっぱり遊びっていうのはもっと大事だと思うんですよ。でさっきね、福井さん言ったように、多分今って確かに VR で何でも便利で、これって何かって言ったら、なんかめんどくさいとか、その手間をより一層排除したがる傾向にあると思うんですよ。そうだから、仏教でその煩悩で言ったら、その真理っていう怒りですよね。嫌なものをもっと遠ざけようっていうのをどんどん助長してるような感もあるんで、じゃなくて昔の人はそれを苦と楽はセットであり、で、もう受けるしかしょうがないっていう、このいい意味での諦めってのがあったと思うんですよ。やっぱこれは大事だなと思って、このしょうがなさというか、これを受け入れるこの人の心っていうのはやっぱ全然違うと思うんで、あるかないかで。なのでそうですね、参道の話もそうなんですけど、やっぱり身支度を整えて、で車で、近場まで行って、で降りて歩いていくっていう、この時間の経過とともに自分自身がこれからお祈りするとか参拝させていただくっていう心ができてくると思うんですよ。で3年前に、ちょうどコロナがもう3年経ちますかね、大体。で、あの頃、ズームが流行ったと思うんですけど、要はパジャマ姿で、ズームだけピッて開いても、やっぱ意識ってパジャマなんですよね。すぐそこに寝床があるし、で、横にテレビがあれば、ね、ズームしながらでもつけてる人もいるし。なので、やっぱり我々って、例えば、仕事してる人だったらスーツ着ると、スーツ着てる間にそういった意識になっていくんで、やっぱこの手間っていうのはやっぱり心を作るっていう意味では非常に重要。着替えるとか、身支度を整える、ズームだったらね、開始時間の5分前に起きれれば最悪間に合っちゃうわけなんで、でもそうじゃなくて、やっぱその手前のところからもう仕事が始まってたりとか、参拝とか、あとはお祈りが始まってたりするので、やっぱそういった、そうですね、手間をかけるとか、あと五感に触れるような、そういったお寺が作りたいですね。私もし作るとしたら、なかなかね、五感って普段感じないと思うんで、痛いとか臭いとか、今寒いから寒いって感じると思うんですけど、そう、我々には体があるので、やっぱりなんかそういった仕掛けをちょっといっぱい作りたいなと思います、もしお金関係なくお寺ができるんだれば。はい。
福井さんは今お寺ありますけれども、何かそれとは全く関係なく一から作るぞみたいになった時に、何かありますか、そういうこうしてみたいみたいなとか、その今のお寺とは別で唐島さんと同じ状況でこれからお寺をやるぞみたいな。
そうですね、今多分そういう本堂の称号の仕方とかっていうのを、例えばそういう、なんてやっぱりそういう浄土感だったりだとか、そういったなんか向こう側っていう部分のイメージで作ってると思うんですよね。その目に見えない世界をどうやって可視化するかとか、なんかそういったものに何か触れて、自分たちの感覚が触れて、普段にないようなインスピレーションを得られるっていう部分で考えたときに、さっき言ったような、なんかテクノロジーがこう進化していくと、VR とかっていうものがもうちょっとこう身近に感じるものになったとしたら、そういうそれこそ経典に描かれているような、世界をこうそこに具現化するような、なんか本堂も面白いんじゃないかな って気はしますね。だから、うん、簡単なもので言えば、例えば月っていう部分も、今そのガチリン管っていう部分でその漢方があるんですけれども、月を見て、そういう、なんですか、その、瞑想するっていうのがあったりするんですけども、例えば目の前に自分のバスケットボールぐらいのこう月がありますみたいな形で、頭の中でこうイメージするっていうのを、もろ、もう目の前に映像に、映し出すというか、ホログラムとして、目の前にこう可視化していったりとかしたりだとか、ねえ、それがこうだんだん大きくなっていくっていう部分を、もうホログラムでこう作っていったりだとか、マンダラっていうものも、マンダラの仏さんを全部ホログラムで、こう、作って、で、その自分が大日如来っていう一番の宇宙の中心に座るような形にして、こう、マンダラの、マンダラにの中心が大日如来が自分になって、私物がホログラムでこう周りにいたりとかして、宇宙その全部の仏さんがこう引用していって、自分がその宇宙そのものになるみたいな、マンダラの世界をホログラムで可視化していったりだとか、まあ、そういうのは面白さっていうのが、なんか昔の人が経典で考えていったり、マンダレ図画したっていう、この頭の中のインスピレーションの世界を、文字とか絵とかじゃなくて、立体的に、ホログラムによって可視化するっていう。まあ、そこになんかもしかしたらそういった、お香とか炊いた嗅覚だったりだとか、そういったものをプラスアラバーしていったりとか、そういうのやったら面白いかなって気がしますね。
なんかその話を私、皆さんの話聞くとですね、そういったその、みんなが個々に想像してある世界を紹介し合えるみたいのはなんか面白いかなと思いますね。その向こうの世界っていうものに関しての頭がこんなものじゃないのかなみたいなものも、多分昔の人は絵とかで描かれてるものを軸に何かその描かれてたのかな、描かれたとかね、想像されてたのかなとか思うので、まあ、ここにですね、そのご信徒さんであるとか、そのお子さん、特にお子さんとかですよね、そのお子さんとかにそのこういう世界があるんだよって言った時にどう思ったか、ちょっと書いてみてよっていうのが実現するとですね、みんなのそういう浄土でもあるし、そのね、マンダラであればマンダラの自分こっから見るとこんな感じだろうなみたいなの書いてもらってもいいでしょうし、なんかそういったものでお子さんが楽しい経験をするとですね、何かしら将来、あ、仏教って面白いなみたいなものが始まっていくのかなというふうにも思ったので、ね、まあ、エアデラの活動をしていると、その仏教を知ってくれるであろう大人以上の方をですね、求めがちではあるんですけれども、今の子どもたちがですね、どのように仏教に親しんでもらえるかっていうのも何か大切なのかなというふうにも今回の回で感じました。
地獄絵図体験ツアーとか
それはなかなかすごいですね。いいかも。
でも
それこそ、ね、
それこそ悪いことをしないようになろうっていう風にはなると思うので、
下抜かれます、うん、体験みたいな感じ、うん、すごい、
自国のものを見て自分が怖くてこれしなくなったって思った子がですね、大人になった時にはやはりその子供にもですね、多分この自国を見せたら悪いことしないだろうっていう風な発想にもなると思うので、なんかそれはそれでその世代をね、継いでもいいような話も感じます ね、
うん、ね、なんか人間やっぱりネガティブの方が強いのか、やっぱりああいう地獄とかの方が絵も多いし、すごい想像力のあれがすごいですよね、うん、やっぱり悪いものに対しての印象が強くなるというか、
うん、あれです
ね、まあ、本当に極楽の絵より絶対地獄絵図の方がすごいリアリティで多いなって気がします、
うん、
それをじゃあ例えばね、小学校の授業でみんなで地獄を描いてみましょうみたいな話もまた、どうなんだみたいな話もなって何をやってるんだみたいなね、問題になってしまいその感じもするますので、今そういった部分がですね、なんか面白がろうとした瞬間に何かしらその世間がなんか言ってしまうみたいなものもあったりとかするので、うん、なんかちょっと面白がってやってることに対して何か想像力を妨げるっていうものに関しては結構むずくなんだろうな、今ちょっと世知がないなと思いますけどね、
うん、はい、我々がな死ぬ頃までには多分そういった VR でなんかやる仏教の新しいコンテンツは多分できてる気がしますね。
まあホログラムのね技術がもうちょっと簡単になったらあと AI で作ってくれそうです、
うんうん、そうですね楽しみです。
いやきっと最後にはですね私たちが年を取ってですね老人になった時にはですねそういったものもその境が分かんなくなってくるのかなって勝手に僕思ってるのでだからそれはそれで楽しみながらですねその時を待てればなというふうに思いました。すいません今日はですね取り留めのない話になってしまいましたけれども今日の会はですねこれにて失礼したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の今物はここまで。このエアデアララジオ今物は毎月一度開催しております今更聞けない仏教の話というイベントの中で参加した皆さんからいただいた質問をベースに内容を構成しております。エアデラでは毎月さまざまなイベントを開催しております。もしよろしければエアデラホームページ内のイベント一覧をご参照ください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。